今日はエステル記第8章です。このところではイスラエルの勝利が語られています。一節を見ますと、クセルクセ王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えたと出てきます。先にハマンは柱にかけられ、そして彼の莫大な財産はエステルに与えられるということになったわけです。そしてエステルは2節を見ると、モルデカイにハマンの家の管理を任せたと出てきているわけです。ですからこの2人がまさにこのハマンに対して勝利を得てきたということがわかるわけです。さらにはエステルは3節を見ると、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその計略を取り除いていただきたいと泣きながら嘆願したと出てきています。ただ一人の人だけをこの処するっていうだけのことではなくて、もう一つ大事なことは、この法令が先に出されているっていうことがあったわけです。ですから5節の終わりを見ると、ユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してくださいということをエステルは嘆願したわけです。だからハマンだけを死に追いやったとしても、先にすでにこのユダヤ人を滅ぼすという法令が出ていたわけです。ですからこのハマンが死んだ、ああそれで大丈夫だということはそうならないわけです。この法令っていうのは取り消すことができない。じゃあどうすることが可能であるのかということがその後に出てくるわけですけれども、八節のところにこの王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができない。ですからそのことのために五節にあった企みの書簡を取り消すように証書を出す、新たにこの証書を作って、そしてそれを全ての州に送るということをしたわけです。その内容というのは11節の中に出てくるわけですが、その中で王はどの町にいるユダヤ人たちにも自分の命を守るために集まって、自分たちを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、虐殺し滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪うことを許したという新しい法令であるわけです。先にはユダヤ人を虐殺するっていう法令が出たんですけれども、しかしそのことを襲う者たちを実は逆に虐殺し滅ぼして家財をかすめ奪ってもいいというふうに法令を出したわけです。それはまさに命を守るということであったわけです。ですからこれはもう防衛のための証書ということになるわけです。ですから誰もユダヤ人に対して手出しをすることができなくなってしまった。この法令はなんと9節のところには第3の月すなわちシワンの月の23日であった。虐殺が行われるのは12節を見ると第12の月すなわちアダルの月の13日に1日のうちに行うようにということであった。ですからそれが起こるもうずっと前にこの新しい証書法令が発布されて、そして14節には御用馬の早馬に乗った厩士は王の命令によってせき立てられて急いで出て行った。もうこれはもうすぐになされていくということになったわけです。さらには15節を見るとモルデカイは青色と白色の往復を着て大きな金の冠をかんぶり、白天布と紫色のマントをまとって王の前から出てきたとあるわけです。 なんとモルデカイは王の位に次ぐその地位が与えられた、まあ今で言うならばもう総理大臣、もう国を治める者というふうに彼は立てられたということであるわけです。そして15節の割にスサの都は喜びの声にあふれた。そして16節にはユダヤ人にとってそれは光と喜び、歓喜と栄誉であった。もうこのところにこの言うなれば信仰の勝利が与えられたということであるわけです。ユダヤ人の虐殺は免れて、そしてこの平和が訪れるというこの姿を見ることはできるわけです。ですから誰も争わない、もうまさにそのようなことがこの地上においてもなされるならば幸いなことであろうかということを思うわけです。まあ、この旧約聖書の世界はユダヤ人について書かれているわけですけれども、しかし私たちは旧約聖書からさらに新約聖書の世界の中に生きているわけです。そして真の王というのはこの地上を支配するこの世の王のことではないわけです。私たちの真の王はキリストであり、そしてやがてはキリストは再臨される。そしてまた地上においては千年間の間平和が訪れるということが黙示録に約束されているわけです。そしてまた私たちを言うなれば敵対する、命を奪おう、そういうものから神様は守ってくださり、そしてまた新たにそれに打ち勝つところの神様の命令は与えられる。そして誰も私たちに対して手出しすることができないということを私たちは知ることができるわけです。たとえ私たちの肉体の命を奪っても、魂を滅ぼすことのできないものを恐れてはならないという言葉があるわけです。私たちにはこの全能の神がおられる、必ず勝利を与えてくださり、また私たちに光と喜び、歓喜と栄誉を与えてくださる。私たちはこのことを信じて、必ず主は私たちに勝利を与えてくださる。神が味方であるならば誰が敵しようかと、ローマ書の8章にあるわけですけれども、このキリストによって私たちは勝利が約束されている。このことを信じて信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。